今日はこのところから信じる者と共に、歩まれる方、信じる者と共に歩まれる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。こうして新しい週の初めの朝、私たちをもうまた身元に引き寄せてくださり、このようにお出会いしてくださることを覚えて感謝をいたします。私たちは今あなたから御言葉を待ち望んでいます。どうぞ主よ、お一人お一人のうちに主ご自身がお語りくださるように待ち望みつつ、主に委ね、この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。先週私たちは神様がですね、御言葉、その声、御声を持ってですね、私たちを導いてくださる方であることを見ました。神様はその私たちが叫んでもお願いしても返事のない方ではなくって、確かに御言葉を持って私たちを導いてくださる方であることを見たわけですが、神様は荒野でイスラエルの民にですね、実戒をお与えになりました。まあ、これを中心に律法っていうのがこう細かく広がっていくわけなんですが、それはですね、実に彼らが、このイスラエルの民が神様に選ばれたものとして、選ばれた民として祝福された中を歩むために、神様はこの御言葉を与えられたわけです。けれども残念なことに、イスラエルの歴史を見るとですね、必ずしもこう彼らがですね、祝福と言えるような歩みをしていないことがわかります。彼らはむしろ祝福とは反対の呪いというような道をですね、歩んだ記録が聖書には多く記されています。今日のテキストにおいても、神様はイスラエルに対してですね、彼らが荒野で40年を過ごし、その間に、一世たちですね、みんなではないです、一世たちが皆その荒野で死ぬっていうことが告げられています。とても厳しいことですよね。で、なぜイスラエルの民はカナンの地、今のイスラエルですけれども、このカナンの地を約束されていながら、神様は彼らにこう誓ったって、ここでも今読んだところに出てきましたね、約束されていながら彼らはそこに入ることができなかったのでしょうか。神様は彼らに偽りの約束をされたのでしょうか。神様が彼らをその約束の地に導き入れることができなかったから入ることができなかったのでしょうか。違いますね。今読んでみると、それは彼らの不信仰のゆえだとあります。つぶやきってありますね。29節で神様はこのようにおっしゃっていますね。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので、20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ここにつぶやいた者、そして20歳以上の登録され数えられた者たち、この20歳以上の登録され数えられた者たちっていうのは、この時に誰を指すかっていうと、20歳以上の男性ですね、軍務に就くことのできる人々。よかった、私は女性でっていうことではないですよ、皆さん。でもその大人たち、要はリスポンシブル、その彼らも大人となっている人たちで、つぶやいた人たちは、その不信仰のゆえに荒野で死ぬって神様は宣告されたわけですね。では彼らのつぶやきとは一体どういうものだったのか。私たちはすでにこの荒野の生活においてですね、今日も水がないっていうね、ちょっと困りますよね。でも荒野っていうのはそういうところですよ。すぐ必要なものが手に入らない、そういうところですよね。その生活において、食べるものに困る、飲み物に困るって、そういう状況に置かれた時に、彼らが神様につぶやいた、信頼してお願いしますって言ったんではなくって、文句を言ったわけですよね。なんでここに連れてきたんだ、エジプトで奴隷の方が良かったんじゃないかって言って、神様に文句を言った、つぶやいたことをもうすでに見たわけですが、ここでの彼らのつぶやきは、そのことも関連してますけれども、神様の約束に対するものでした。 神様の祝福の約束に対して彼らはつぶやいたわけですね。ちょっと背景を説明しますが、神様はその約束の地、カナンの地、イスラエルの地をですね、探らせるために、モーセにですね、12人の族長を使わすように、部族が12部族あります、イスラエルには。その族長ですから、もうリーダーたちですよね。リーダーたち、ね、族長を使わすように命じたんですね。で、彼らはそこに偵察に行くわけです。で、40日の後に帰ってきて報告するわけですが、その報告の内容をですね、今ここでお読みしますね。聖書に記されています。この同じ民数記の前の章ですね、13章の27、28節のところをお読みします。民数記13の27、28のところ。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。行ってその地がいいことを見たって言ってるわけですね。はい。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上、私たちはそこでアナクの子孫を見ました。アナクの子孫っていうのは巨人っていう意味っていうか、そのみんな大きいってことですね。人々はそこに住む人々は大きいんだって。で、続けて31節33節のところを見るとこうあります。私たちはあの民のところに攻め上れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。モーセによって使わされた、送られた12人の族長たちのうち、ヨシュアとカレブという人を除いた10人は、この神様が約束されたその地ですよね。イスラエルの地が非常に素晴らしい地ってある、非常に素晴らしい地であることを見ながら、それは認めながら、ね。けれども、そこにいた人々、そこに住んでいた人々を恐れ、自分たちはそこに攻め上っていくことができないって言ったわけです。神様が言ったんではないですよ。彼らが言ったわけです。神様が約束したそこはとってもいいところだ。でもそこには敵がいる。強い人たちがいる。大きな町々だ。私たちにはできないよって言ったわけですね。行くことができない。つまりこのことは彼らが神様の約束された祝福を受けること。自分が受けることを自分たちで拒んだということです。何も始まってないですよね。彼らは偵察に行っただけですから。この後どういうふうにしてその地に入っていくかって神様は何も言ってない。けれども彼らは自分たちの目で見て、そこはいいんだ。でも敵がいる。自分たちはできない。神様はこれ私たちは受けることができないって彼らは拒んだっていうわけです。何も始まる前からその主の祝福に受けるにふさわしいものでないって。自らをそのように決めてかかったというんですね。そして14章の4節にあるようにですね、さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。さあ私たちは他のリーダーを立てて、モーセなんかじゃない、リーダー立ててね、エジプトに帰ろうじゃないかと言って、かつて自分たちが叫んでいた労役に苦しみ、もう苦しんで叫んでいたその状態に戻ろうって言ったわけですね。もう一度今日のテキストの14章の28節に戻ります。神様はおっしゃいます。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしようと。主がここでしようとしておられることは、実はイスラエルの民が自ら神様の耳に届けたことですね。 神様に耳があってどうこうっていう話ではないですよ。神様にそう言ったことを私はそうしようって言ったわけですね。神様、神様は彼らが語ったことを彼らになされるって、私たちは神様がですね、私たちの叫びを聞いてくださる、叫びを聞いてくださるっていうことをもうすでに見ました。1月の最初の時にですね、2週目ですかね、シリーズのこのシリーズの一番初めの時に見ましたが、神様が私たちの告げること、それは心の中においても声に出してもどちらでもよいんですが、告げることを聞いてくださるということ、それは主は私たちのその切なる叫び、うめき、それを聞いてくださるわけですが、と同時に私たちのつぶやき、不平も聞いておられるということですね。神様はイスラエルの叫びを聞いて、奴隷であったこのエジプトの地から彼らを救い出されたわけですが、神様にはその救い出すっていうのが最終目的ではなかったわけです。救い出した彼らを途中、その、ね、今のサウジアラビアら辺ですね、途中通るわけです。アラノを通るわけだけれども、父と蜜の流れる、カナンの地、イスラエルに導き入れて、彼らをそこに住ませるという祝福の計画があったわけです。けれどもイスラエルの民が、彼らがそれを拒んだっていうんですね。自分たちはそこに行けないんだって、もう結構神様、私たちは奴隷に戻りますって彼らは言ったっていうんです。その地は自分たちにふさわしくない、自分たちはそこに入れないと主が与えようとしておられる祝福を自ら退けた。神様はその彼らの声を聞いて、そのつぶやきを聞いて、私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしようとおっしゃったわけですね。イスラエルの一世たちが荒野の40年の間に死に絶えたのは、神様がそのように最初から計画されたからではないわけです。救いっていうのが救った後、荒野を通るけれども、そこがゴールではない。最初から神様はそこがゴールで、彼らはそこで死んじゃうよって、次の世代ねっておっしゃったわけではない。計画もしてなかった。でも彼ら自身が、この民自身が、それこそね、エジプトの銃のその裁きですよね、奇跡を見ながら、後悔が分かれる奇跡を体験しながら、その時は喜んでいながら、この全能の神を彼らが自ら退けて、自分たちをして祝福を受けるにふさわしくないものとしたわけですね、彼ら自身が。そして神様は彼らがその心に信じた通りのことをですね、彼らの上にもたらされたわけです。ここに私たちは神様とその祝福を拒んでしまう、いや私はそれに値しないと拒んでしまうことがいかに愚かなことであるのか、そのことがいかに自らを不幸にするかをですね、学ぶことができると思うんですね。けれども12人の族長のうち全ての人が不信仰に陥ったわけではないことを私たちは知っていますね。ヨシュアとカレブ、彼らは神様の約束をしっかり心に信じた人々です。それを握った人々ですね。彼らもまた、つぶやいた人たちと同じように、40日間その地を見に行った時に目の前に敵を見たわけですよ。彼らだけ見えなかったんではないですよ、いいとこだけが見えたんではなくて、彼らも同じようにその良い地はそこにある、でもそこに住む人々、またはその町は大きくて強いっていうことをヨシュアとカレブも同じようにした、見たわけですね。けれども彼らはその困難に目を留めたのではなくて、主の約束に信頼したんです。モーセを通してこれまでイスラエルを導かれた全能の神様に彼らは信頼し、この方の言葉、この方の御声に従うことを彼らは選択したんです。選び取ったっていうことですね。それが彼らの信仰でした。彼らにとっては、荒野は祝福を受け継ぐための通過点であって、ゴールではありませんでした。 彼らにとってのゴールは神様が約束してくださっているそのカナンの地であったわけですね。ですから彼らはその心に信じた通りに、神様は必ずそのことをしてくださる、神様がおっしゃったんだから私たちはそのことを信じていくと言って、彼らは心に信じた通りに約束の地に入っていったんです。神様はご自分の約束を信じたヨシュアとカレブと共に歩まれ、文字通り彼らにその祝福をお与えになりました。その詳しいことはまた後に見ていきます。神様はですね、私たちの信仰を大切にされます。もちろんその信仰さえもイエス様の信仰で、イエス様が支えてくださるのであんまり心配する必要はないんですが、でも私たちは信じる、その信仰があるわけですから、神様はそれを大切にされるわけです。それがたとえからし種っていう聖書に出てきますが、とっても小さな種のようでも、それがまかれると大きな木になるように、その小さな信仰があったら、そこにですね、小さな信仰であったとしても、主の言葉に対する私たちの信仰があるならば、主はそれを重んじられるわけですね。その小さな信仰も主は大事にしてくださるわけです。で、信仰の世界はこの主の約束される祝福、祝福ですよ、祝福を私たちが望むところ、それを受けようと望むところからスタートしますね。神様は私たちを祝福することを望んでおられるゆえに、信じる者を必ず祝福で満たし導いてくださいますけれども、それを受けることを求めるかどうかは私たちに委ねておられる。それも受けなさい、ね、嫌だって拒んでるのに、これはいいものだから受けなさいって言って無理やりに主はされないわけですね。そこはあなたが欲しいかどうか、祝福受けたいかどうかはあなたが決断しなさいと神様はおっしゃるわけですね。今日皆さんは神様から祝福を受けることを願っておられるでしょうか。まあ願わないって言われたらもうそこまでですがもし願うならですよ、その神様から祝福されることを願うなら、もう主がすでにイエス・キリストを通してあなたを祝福してくださっている、もう祝福してくださっている、今見えないかもしれない、目には見えないかもしれないけれども、主はそうおっしゃるゆえに祝福してくださっているっていうことをまず信じてほしいと思うんですね。で、そこから実際に祝福を受け取っていくプロセスっていうのは始まっていくんです。信じるところから、主は私が出来がいい悪いで主が祝福をどうされるかではなくて、主は信じるものを祝福してくださっている、私が信じるところから、もう主はすでに祝福してくださっていると約束を信じていくところから、実際にそれを受け取っていくプロセスっていうのは始まっていくんですね。ヘブル書の11章1節にこのように記されています。ヘブル人への手紙の11章の1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。神様はすでに祝福を与えてくださっています。それを受け取るのは私たち、あなたであり、あなたが信じていくときに、それは現実のものとなっていきます。聖書は神の御言葉です。神様の言葉です。聖書には神様の約束が満ち溢れています。私たちは信仰によってその約束を自分のものとして受け取っていく。何も漠然と何もしない。信じてるのか信じてるのかわからない。でも祝福が降ってくるんではなくて、信じていくときに、もう主はそこに、ほら、ここに祝福がありますよ。あなたは受け取っていきなさい。でも手を伸ばしてしっかり自分で受け取っていきなさいって。そういうふうに主はおっしゃるわけですね。で、例えばですよ、第一ヨハネの手紙の1章9節にこんな言葉があります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から 私たちを清めてくださいますと。私たちは、私たち人間は自分の考えでこう罪の許される範囲を決めたりしますよね。ここまでは許せる、ね、ここまでは許せない。たとえ神様が許すって言ってもやっぱしね、ちゃんと、巻いたのは刈り取らないと、ね、こう判断するわけですよね。まあ自分がそれはその時には客観的に物事を見てるわけですが、自分が当事者の前にはそれが許してほしいってなるのが私たちだと思うんですけれども、けれども神様というお方はそうではない。もちろんこの世にあって何かを巻いたことに対して刈り取ります。でも神様はそれを許してくださる。人がもし罪を言い表すなら、主はご自分の真実と正しさのゆえに罪を許し、すべての悪から清めてくださる。私たちの正しさ、私たちの何かではなくて、主神様ご自身の真実さのゆえに、神様ご自身の正しさのゆえに私たちを許し、罪悪から清めてくださるというんです。あなたはこの主の約束を信じますか？もし何か心に罪を負っている方、まだ許されていない、何かこう責めを覚えている方がおられたら、どうぞ信じてください。信じるならばあなたはすでに許されている。これはクリスチャンにももちろんそうですよ。もう十字架でイエス様を許してくださるって言ってるんだけれども、ね、クリスチャンになった後でこんなことをしている私、本当に許されるのかなって疑ってたら、その罪は残りますよ。でもイエス様の十字架は本当に私の罪を全部背負って許すためのものであったって本当に信じるならば、主はもうあなたの罪は許されていると宣言してくださっています。家族の救いについてはどうでしょうか？あなたの家族は皆この神様の救いを受けておられるでしょうか？主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと聖書は約束しています。家族の救いというのは、家族自身、家族がまず変わる、ね、誰々が、もっと良くなったら、ね、もっと正しい人になったら、ね、何かをやめたら、そこから救いが始まるんではなくて、まずあなたが信じるところから始まるんだ。ああこの人は変わらない、ね、あの人言っても変わらないではなくって、目の前の見えるところはそうかもしれない、でも神様にはできないことはない。神様がこの約束をくださってるんですから、私は信じます。信じるところから私自身が変えられ、まず変えられ、そのことに対する態度も変えられていき、家族も変えられていくというんです。信じるならば主は必ずあなたの家族に救いをもたらしてくださる。私にはそれがどのような方法かは分かりませんけれども、これが主がおっしゃっているということは、それを信じるか信じないか、信じる者は家族の救いを経験していき、疑う者はかといって、まあその人が信じてないか、他の人たちも道連れっていうことではないですからね。神様同様に家族も愛されるので、違う形で救いに導かれるということはありますけれども、もしあなたが家族の中で唯一のクリスチャンであるならば、唯一でなくてもあなたと誰かがクリスチャンで、他の家族が救われてなかったとしたら、あなたに責任があるわけですよね。あなたは信じる、信じていくときに家族も救いへと導かれる。ヨハネ14章12節から14節のところには、イエス様はこういう約束をされました。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。主を信じる者はイエス様よりもさらに大きな技を行う。イエス様が行った技を行い、それよりも大きな技を行うと主はおっしゃいました。まあ、これを細かい説明はちょっと今できませんけれども、 そのように主は約束された。またイエス様の名によって主に何かを求めるならば、それをしてくださると主は約束してくださった。これを信じるかどうかは神様側、イエス様側の問題ではなくって私たちの問題です。で、私たちは、ちょっとメッセージそれますが、実際にいろんな奇跡を体験します。奇跡を体験したからいいっていう話ではなくて、そういうね、ありえないっていうようなことを体験しますよね。でも実際にあるわけですよ。ありえるわけですよね。ありえないんだけれどもありえる。で、なんでそういうのが起きるのか。やっぱり信仰を持っている人は信じてる。それによって神様はしてくださった。そこにたどり着くためですよね。信仰がなければたまたまで終わるかもしれない、偶然で終わりかもしれない。でも信じる者はそのように見るって、信仰の世界とはそうです。見たから信じるんではなくて、信じる者は見る、主の技を見ていくわけですね。私たちが神様を信じていこうとするときに、必ずそこには困難がついてきます。主が約束されているその祝福とは全く違ったような情景が私たちのこの目には入ってくることがしばしばあります。主は祝福っておっしゃっているのに、目の前の現実は全然それとはかけ離れている。家族の中に問題がある、夫婦の中に問題がある、職場でいろんな問題がある、経済的にいろんな苦しいところを通っている、どこが祝福なんですかって言いたくなるような困難が必ずその中を私たちは通ります。そのような中で、どうやって主の約束が実現していくのかと疑いたくなるような思いが私たちをして、イエス様、この聖書の御言葉を信じることを邪魔しますね。けれどもそこで困難やその問題に目を留めてはいけません。目を留めたそのイスラエルの族長たちがどうなったのかを私たちはすでに知っています。主の約束にしがみつくことです。主の御言葉をしっかりと握りしめることです。その目の前の状況をもう私の中で思い巡らして大きなものにするのではなくって、この中に主は祝福を与えてくださっている、その約束をしっかり握りしめ、私の中に主がご支配してくださるように、恵みを持って私の中を満たしてくださるようにしっかりと握りしめる、問題ではなくて主ご自身に目を留めていくんです。ヨシュア、この後リーダーとしてイスラエルのリーダーとして立っていきますが、ヨシュアと共に約束の地に入っていたカレブ、彼はですね、後にこのようにこの信仰をですね告白しています。ヨシュア記の14章10節のところ、今ご覧の通り主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。45年というのは40年の荒野の生活、5年のこのイスラエルを攻め取っていく5年の戦の、荒野の経験ですけれども、ここでカレブは、主が約束された通りにって言っていますよね。彼は主の約束を信じた。いろんな戦いを彼も通ってきたわけですけれども、主の約束を信じることによって、その信仰の戦いを勇敢に戦ってきた。そして文字通り神様から祝福をその信仰によって受け取っていったわけですね。これが信仰者の歩みです。信仰者に約束されている勝利者としての歩みですね。神様は信じる者と共に歩まれます。信じる者、私たちも聖書に記されているこの主の約束をですねしっかりと握りしめさせていただいて、この信仰によって時に失敗はするかもしれないけれども、本当に小さな信仰でも主を信じます、どうぞ導いてください、主を信じます、どうぞ助けてください、主を見上げていくものに、とともにですね主は歩んでくださる、そして祝福を本当に一つ一つ主は私たちにお与えくださるんですね。信じていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、 皆をあがめます。今日はこのテキストの内容としては厳しい内容が記されています。それは裁きのメッセージでもありますけれども、そのことが神様から出たのではなくて、不信仰に陥った彼らが自分たちで望んだことでした。神様、あなたは私たちに大いなる祝福を、恵みを約束してくださっています。主を信じる者は勝ち得て余りある人生を送ることができると主は約束してくださっています。どうぞ私たちの信仰を引き上げてください。どうぞこのあなたの祝福を自らいらないと言って拒んでしまうことがないように、主よ、どうぞ私たちを引き上げてください。どうぞ御言葉にしっかりと御言葉をしっかり握っていくことができますように、お一人お一人をどうぞ主が憐れみ励まし強めてくださるように、またこの JCCT の集まりをどうぞ主が豊かに祝福し、いつもその真ん中に主が共にいてくださり、これが道だ、これに歩めといつも御言葉を持って導いてくださることをお願いをいたします。今週の歩みもそれぞれ、様々な出来事があると思いますけれども、どうぞ 目に見えるその困難にではなく、トラブルにではなく、その中におられる主を、あなたを見上げて主の約束をしっかりと握りしめて前進していくことができますように、どうぞ主をお一人お一人とともに伴い導いてくださることをお願いをいたします。祝福を祈りつつ、感謝とともに愛する主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。